皆様こんばんは。第21回ルナの気まぐれトークです。この番組では個人的に興味を持ったことや日常のエピソードなどのんびりゆっくり、そして気ままに語っていきます。さて、あっという間に今月も終わりが見えてきましたよね。寒い日も増えて、毎朝天気予報を聞いて上着を選ぶのが日課になってきました。ここ最近毎日のようにタートルネックを着て、もう少し気温が下がればダウンジャケットも出してこようと思っているわけですが、どうやら両方とも冷え性を悪化させる原因なんだそうです。特に今の段階ですでに愛用しているタートルネック、これを1枚着るだけで随分暖かくなったなと思ってました。寒い屋外では首元から寒さを入れないことが重要ですが、暖かい部屋などに入った時には首元を緩めて汗を逃がすことが必要なんだそうです。まさかこれが冷えの原因になっていたとは思わなかったのでびっくりでした。前置きが長くなりましたが、本日のテーマは音の話その7。日本人の耳を開く聴覚を持っている不思議な力の本の内容を取り上げた音の話の最終回です。本日お話しするのは日本語と英語のリズムの違い。まず日本語は母音、英語は子音を優先して発音します。この違いを分かりやすくするために、英単語を話しながら手拍子をしてみるという例えが紹介されていました。実際にやってみたいと思います。アメリカという言葉を日本人がカタカナで発音するとアメリカという4拍になります。これは母音が4つあるからです。一方、これをアメリカ人が発音するとアメリカというように、目だけにアクセントを置いたたった一拍で済んでしまいます。アとリカは、その前後におまけでくっつけていくだけという感じです。このような子音が中心の西洋言語では拍子の前に音が鳴るのが当たり前なんだそうです。日本語のような母音中心の感覚だと一音一音が拍子の上にぴったり乗っている状態だから、日本人とアメリカ人がタイミングを合わせて同じ言葉を発音すると日本人の発音は遅れて聞こえます。それから英会話などのリスニングでは、ネイティブの会話を聞きながらそれに合わせて歩いてみると分かりやすいそうですよ。ポイントは必ずしも一歩イコール一単語ではないということです。例えば、ザやオブ、あなたのという意味のユアなどは、前後の単語にくっつけるようなイメージで、と私は解釈しています。また、歩きながら声に出して英文を読んでみて、語調と言葉のリズムが合わないところがあれば、そこが、英語のリズムに乗れていないことになるそうです。なんだか先ほど紹介した手拍子の話と関係がありそうだなと思いました。そういえば個人的な話になりますが、英文を音読して録音する機会が時々あるんですが、まあその発音が本当にひどくて聞いてられないんですよね。下手なのは十分自覚していたつもりだったんですが、いざ聞いてみるとザ・日本語英語っていう発音に思わず耳を疑いました。どうやら私は英語のリズムに十分乗れていないことに気づかないまま、無理やり日本語のイメージで読んでしまっていたようです。これを知ってから実際英語を発音するときに頭の中で表紙を思い浮かべてみたら、なんとなくですが英語のリズムに乗りやすくなったような気がしました。長くなってしまいましたが、音の話に本当お付き合いありがとうございました。この日本人の耳を開く聴覚が持っている不思議な力という本、面白い話がまだまだたくさんあるので、興味を持ってくださった方、ぜひ読んでみてください。ルナの気まぐれトークでは、皆様からのメッセージをお待ちしています。luna@himaraj.com luna@himaraj.com こちらのアドレスまでお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ルナでした。